7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。ジョコウィドド大統領は、国家の統一と団結を維持するよう旋回その人々に再び呼びかけました。ジョコウィドド大統領は8月11日水曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿でインドネシア共和国の独立記念日の73周年を記念して国家のためのリヒールと祈りのイベントの演説で、大きな国としてインドネシアはこの国の多様性のために異なる挑戦を持っていると語りました。ジョコウィドド大統領によると、インドネシアが持つさまざまな部族、言語、宗教はもし一つにすることができれば、それは重要さになるはずだということです。統一調和、そして兄弟愛はより先進国になるように扱われるべきである、インドネシア国家の最大の思想です。これらの違いから何を引き出すべきでしょうか。それは力になるでしょう。我々が一つになれば、それは可能性になるでしょう。なぜなら、この国の最大の資産は統一、調和、兄弟愛だからです。これは我々の最大資産です。また豊富な天然資源に恵まれています。一方、インドネシアウラマ評議会のキャイハジ・マルフ・アミン会長は同じ場で、インドネシアの人々は未だ将来の挑戦を持っていると述べました。国家団結の課題に加えて経済的課題も注目を集めます。マルフ・アミン会長は、世界経済の影響は非常に強く、インドネシアは国を不安定化させている世界的な経済混乱の影響を受けていると説明しました。しかし、マルフ・アミン会長によると、これらの課題は努力を駆使、インドネシアの人々が団結した場合、解決策を見つけることができる選択肢だということです。それでは次のニュースです。インドネシアのエネルギー鉱物資源相は、2021年に始まる6巻石油ガスブロックの管理者としてプラタミナさんを任命しました。以前、リオ州にある石油ガスブロックは 1971年以来、米国のシェフロンの石油ガス大手の子会社であるシェフロンパシフィックインドネシア社が管理されています。プルタミナ社ディレクターの担当者、ニック・ウィリアワティ氏は、8月11日水曜日、ジャカルタで開催される石油とガスの可用性を維持するをテーマにし、第9回メルデカバラトフォーラムで、これは六間ブロックの管理における他の関係者との協力の可能性を模索していると語りました。ニック・ウィリアワティ氏によると、プルタミナ社は約700億ドルの資金を必要とする技術と資金の使用の両方のリスク軽減活動にパートナーが必要とするということです。ニック・ウィリアワティ氏はまた、プルタミナ社が求めているパートナーはもちろん石油とガスのブロックの管理でテストされて品質だと述べました。なぜなら、プルタミナ社はこれまでに一度も実施されていない石油上進回収の技術の導入を通じて石油生産量を増加させようとしているからです。我々はプルタミナ社の移動でEOR を行ったことはありません。したがって、我々は技術的なリスク緩和の枠組みの中でパートナーを求めても機会を開きます。我々は前に2つまたは4つに増加するため、今日から5倍に増えるはずです。我々はEOR をした場合、そのようにすることができます。はい、我々は後で学びます。この技術的なリスク軽減が事故軽減できるかどうか、またはこの技術の実績があることがすでに証明されているパートナーと共有する必要があるかどうかを判断するために2020年末までにはまだ時間があります。また、ニック・ウィリアワティ氏は現時点では六間ブロックを管理するために国内の有能な労働者を募集します。六間ブロックは1939年以来運営されているインドネシアの肥沃な石油とガスブロックです。2018年4月までの石油ガスのための特別ユニットからのデータに基づいて、スマトラン系石油原油を生産するブロック内の石油生産は、1日あたり21万バレル以上に達し、ガス生産量は1日あたり2400万標準立方フィート以上に達することを記録します。2019年大統領選挙で大統領候補と副大統領候補のトロックに先立ち、連立政権を決定する多数の政党党首の政治マラソンを対応して、ユスカラ副大統領は2018年7月31日火曜日、ジャカルタの副大統領宮殿で記者団に、政治マラソンはすでに機械の党区票の少なくとも 20% を政党から守った大統領候補の要件を満たすために連立を形成するのが自然だと語りました。コルカル党の元党首であるユスカラ副大統領は、国会では 20% に到達する政党がありません。 したがって連立が妨げられません。ユスフから副大統領はまた大統領候補は二人の文字すなわちジョコビロロとブラボーオが注目されていますが、彼の副大統領をまだ決めていないと述べました。いくつかの政党と首脳マラソンは連立政党に加えて副大統領と交渉します。なぜなら大統領候補者と副大統領候補者の登録はほんの数日離れているからです。それでは最後のニュースです。カタールは特に優れた高観光地で、インドネシアの観光業の発展に5億ドルを投資します。コミットメントは8月11日水曜日ジャカルタでカタール投資庁 QIA の最高経営責任者 CEO セイク・アブドゥラ・ビン・モハマド・ビン・サウド・アルタニとルフッ・ビン・サル・パンジャイタン・カイチ・チョシェイ・ダイチンによって署名される覚書に含まれていました。ルフッ・ビン・サル・パンジャイタン・ダイチンは彼らはホテルの建設と空港開発のために投資できることを望んでいると説明しました。また中の新しいバリの観光地を入力したです。しかしそれはまず5つの目的地に入ることを提案します。5つの観光地はトーバ・コー・バニュワニ・ラブアン・バジョ・ボロブドゥル・ジイン・マンダリカです。ルフッ・ビンサル・パンジャイタン・大臣はまた観光分野での投資契約に加えて、カタールはまた中部カリマンタンで農業や漁業に投資したいだと述べました。また、カタールはサバンで水産養殖を建設することに加えて、バンダアチェへの直行便を開拓することにも興味があります。これでニュースを終わります。エンダーガーを中退しました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はカンボジアの選挙の結果と国の未来についてお伝えします。カンボジア国民は先週の日曜日、この国で第6回目の総選挙を行いました。得票商法経過によると、カンボジア人の 82% の約700万人が今年の選挙に投票しました。投票率は 62% にとどまった前回の選挙から増加しました。結果からカンボジア人民党は少なくとも100議席を支配することにより政権に復帰することはほぼ確実です。したがって、この選挙結果で30社年間政権を担ってきた与党の政権を延長することになります。カンボジア人民党 CPP は、ハンセン首相65歳が瀬戸した制度です。カンボジア人民党の勝利は主要野党国民救国党と CNRP が総選挙が行われる1年前に解散していたので引き起こされたと 見るべきです。300分線引きる生徒は約20度ほどの小さな生徒と漁港するだけでよかったからです。 CPP のスポークシュマンは得票速報経過に応答して、彼の生徒は約25議席の少なくとも 80% を獲得したと語りました。一方、カンボジアの国民救国党は、選挙は不正に満ちている、したがって彼の党はこの選挙の経過を承認しないと語りました。しかし、このような投機行動はカンボジアの総選挙委員会が決定する選挙結果に影響を与えない可能性があります。国家総選挙委員会は得票締め切り後、2018年の選挙は討論を起こりなく行われ成功したと述べました。したがってカンボジアは国がまだ内戦初代にあったときに、1985年以来政権になっていたフン・セン再び兵器いることになります。フン・センは選挙の経過を受けて、カンボジア国民は民主主義の道を選び、市民としての勝利を行使したと主張しました。カンボジアの人々は確実に今後5年間で生活の中でのさまざまな進歩を享受ことを願っています。カンボジアは ASEAN における難題に対してより良い役割を果たすことができるだろうか。この希望は現実のものとなるでしょうか。時の経過が示してくれるでしょう。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にアドルフ・ヒトラーはドイツ国家元首になったについてです。アドルフ・ヒトラーは1933年のドイツ首相でもありました。1934年から1945年4月30日までに彼はドイツ人リーダーでもありました。1934年8月2日にヒトラーはフォン・ヒンデンブルク大統領が死去した後、ドイツの独裁者となりました。ヒトラーは首相を統一し、大統領は総理大臣または指導者となっただけでなく、ナチ主として知られているナショナリスト社会主義党もドイツで唯一の党でした。第二次世界大戦でドイツが敗北した後、ナチ党は正式に解散しました。次にデルタ航空の飛行機のクラッシュしたについてです。デルタ航空191便はフォートローダーデルからダラスを経てロサンゼルス行きの定期便です。1985年8月2日にダラスのダラスフォートワス国際空港で 17C の滑走路に着陸した時に、稲妻やマイクロバーストを伴った竜巻の嵐の中で飛行機が墜落しました。同事故で乗組員8人、乗客126人、当地に1人が死亡しました。事故の1ヶ月後に2人が死亡し、137人に死亡者をもたらしました。最後にイラクはクウェートに侵攻したについてです。1990年8月2日に イラク軍はキンリンの国へと侵略しました。この侵攻は1980年のイラン攻撃の後、イラクの2度目の侵攻でした。サダム・フセン政権は常にクウェートはイラクの第19州で述べました。クウェートの侵略はクウェートの富を奪うことを目指していました。したがってサダムの政権はアラブ世界のリーダーになることを望んでいました。しかしイラクのクウェート侵攻は国際社会から否定的な反応を受けていました。国際社会と国連はこのイラク侵攻を非難し、イラクにクウェートから離れるよう命令しました。その後アメリカを率いるいくつかの国がイラクを追放するためにプルシャ湾に軍隊を送りました。1991年2月28日にイラクはクウェート侵攻を終結させました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はスマトラのトラが野生での繁殖に成功したことについてお伝えします。グローバルタイガーデーを祝うためにインドネシアの世界自然保護基金 WWF とインドネシア環境林業所は、野生での繁殖に成功したトラを撮影した珍しいドキュメンタリービデオを発表しました。タイガアライブイニシアティブのミカエル・バルツェル会長は、7月29日日曜日の朝、プレスリリースで、植物連携の頂点捕食者であるトラは、人間と他の種の生存を支える生態系のバランスを維持するために重要な役割を果たします。しかし、トラは危機的な状況にあります。ミカエル・バッツェル会長はまた、現在世界には野生のトラは3900頭しか残っていません。1世紀前と比較すると、その範囲の約 5% にしか見つけることができないと述べました。ミカエル・バッツェル会長は、実際にこの肉食動物の繁殖を阻害する驚くべき証拠を示しているビデオがあると主張しました。トラは猫のように繁殖します。彼らは保護された生息環境、十分な獲物がある必要があり、注意をしないとき、トラは猫のように繁殖します。 PX2 の目標を達成するには、数を2倍に増やします。これは政府、雇用者、地域社会、そしてトラの保全努力を支援するために、トラに関心のあるすべての人々の助けを必要とすることを意味します。そのために、それはこの特別な巣を保存するためのインドネシア政府の努力に敬意を払います。一方、スマトラとインドネシア WWF のディレクター、シュハンディ氏は、自然繁殖のビデオは、この健康なスマトラのトラは、よく繁殖することができ、中部スマトラとの自然に適合することを 染めしていると語りました。スハンリ氏はそれはまたインドネシア政府の協力なコミットメントとトラの生息地を使うためのコミュニティパートナーと地方政府と国際社会の支援を示唆していると述べました。トラの個体種の回復は天然資源の利用によって生活できるようにする人間にとって重要です。一方、環境林業所の利用の天然資源保全センタースハリオの会長は、天然資源保全生態系の促進によって義務付けられ、政府のパフォーマンス指標に応じて絶滅の危機にさらされている25種のトラの個体数を 10% 増加させると語りました。違法取引は野生のトラへの最大の脅威の一つです。情報源から採集目的までの長い取引中において法律は強制されなければなりません。腐敗に関連する野生生物に対する犯罪は止める必要があります。グローバル大河例は毎年7月29日に祝われます。最初は2010年にサンクトペテルブルクの大河サミットで宣言しました。この世界トラの日の目的はトラの保全活動の意識を高めることです。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そのインドネシアの時間です。今日は東ジャワ州の伝統的な料理カロムリチョをご紹介します。リスナーの皆さん、ラモサン地区、ランバンク、東ジャワにはさまざまな美味しい料理があります。ソトケミリ、ロントントゥユハン、デンプルオラン、ボトクとランチュンガンがあります。カロムリチョもあります。カロムリチョ料理は北海岸やパントラ地域で最も一般的なスナックです。リスナーの皆さん、カロムリチョの名前はカロとムリチョの言葉に由来しています。カロはランバンク地区の地域語です。意味は野菜スープです。ムリチョは胡椒です。だからカロムリチョは野菜根性スープです。胡椒は実際にこの野菜の主成分です。この料理に使用される魚はモンゴン、スンビラン、ドウカン、スナッパー、またはミルクフィッシュを含む海の魚です。リスナーの皆さん、カロムリチョソースは宝石です。それはマリネにはチリとウコンがあるからです。この料理の香りは酸と石灰が少し残っているので美味しいです。唐辛子の塩はまた香りをより香りにします。赤い玉ねぎ、ニンニク、チリ、ケンキュール、ターメリック、ジンジャー、オレンジノア、タマリンド、センプラロック、胡椒が含まれています。調理された魚肉が最初にカットされます。この魚肉の食感はとても柔らかいです。スパイシーなソースはチリと胡椒からきます。 リスナーの皆さん、この無理調は通常料理の珍味で楽しめます。ルンプロランはエビです。使用されるエビはライム海岸の池からの新鮮なエビです。道路沿いにある簡単な屋台にはこの料理メニューがあります。価格はかなり安いです。一つの部分は25,000ルピアから30,000ルピアまでです。リスナーの皆さん、これでエプソンインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はユニークなパプアのバッティークをご紹介します。リスナーの皆さん、パプアはパプア島の中心部、西ニューギニアイリアンジャヤの東端に位置するインドネシア最大の州です。パプア州は最初パプア州の西部全体を取り込んだが、2003年以来東部はパプアの名前を保持し、西部は西パプアの名前を使用する2つの州に分かれています。パプアの固定化のお土産は一般的です。違うものが欲しい場合はバッティクを買ってみてください。直ジャカルタだけでなくパプアにも引け目を取らないバッティクがあります。あまり知られていませんが、パプアのバッティクは今では観光客が求めるお土産の一つです。リスナーの皆さん、インドネシアのバッティク芸術の発展は非常に急速です。インドネシアのほぼ全ての地域はそれぞれの地域に応じてユニークなバッティク芸術があります。同様にパプアではユニークで民族的なバッティク芸術があります。パプアのバッティクのモチーフはブルンチェンドラワシ、ラクエンナトリ、カンモロのモチーフ、リツスジョのシンボル、センタニのモチーフ、およびプラダバッティクという金のストライプのタッチで変化させたモチーフなどがあり、パプア地区にある考古学遺跡に触発されています。リスナーの皆さん、パプアのバッティクは他の地域のバッティクのパターンと比較してより印象的なスタイルを持っています。なぜならパプアのバッティクは一般的に長女のパターン、神聖さのシンボル、パプアのバッティクの特徴である典型的な彫刻のモチーフで暗い色のためです。パプアのバッティクのユニークさは地元や国際社会の好むところです。なぜならパプアのバッティクは周辺地域の文化を象徴するだけでなく、パプアバッティクに書かれている歴史と考古学の多くの要素があるからです。 リスナーの皆さん、パプアのバーティクは最も人気のあるバーティクの一つです。なぜなら特に自然と文化の観点から多くのモチーフが提供されているからです。パプアの信じられないほどの多様性がポートヌンバイのバーティクとして知られているパプアのバーティクのモチーフに書かれています。基本的にパプアのバーティクはジャワのバーティクと同じ特徴を持っています。例えばジョクジャカルタのバーティクとペカロンガのバーティクは暗い茶色のような暗い傾向のある色を持っています。一方パプアのバーティクは黄色、緑、青い、赤などより印象的で多様な色を持つ傾向があります。またスタイルとモチーフの面でパプアのバーティクは人々が最初に見た時にパプアのバーティクと直接認識できるというスタイルを持っています。リスナーの皆さん、パプアのバーティクの起源はインドネシア西部が1989年に東インドネシアの文化のエンパワーメントのために国連開発計画 UNDP からの支援を受けた時に開始しました。政府はパプアの人々を訓練するためにジャワ、特にジョクジャカルタからバーティクの職人を直接待ち込みました。パプアのバーティクの制作はまたビアの地域の洞窟州へのようなパプア州の地域に散在する考古学的遺跡に即発出されます。また人工物やその他の化石の遺物はパプアのバーティクの職人の創造性を刺激します。リスナーの皆さん、パプアのバーティクは歴史の要所だけでなく考古学の要所も含まれていると評価されています。パプアのバーティクは国際的な世界で好まれるのも不思議ではありません。独特なパプアのバーティクは身に着けた誰もがそのユニークさのためより優秀に見えるようになります。パプアではジャワートのようなバーティクの文化を知りませんが、このインドネシアの到着文化の発展を誇りに思っています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはパッサラの曲を聴いてください。エルミクリッが歌います。 Suna no minasan, Ermi Kulit no kyariya wa 1973 nen irai ni hajimaremashita. Kyariya no man ni, kanojo wa 20 ijo no arubamu o ririsu shimashita. Kanojo no kyariya o hayai dankai de, kanojo wa Pasra to Kasi uta o ririsu shimashita. Ryoho no kyoku ga kanojo no name o ippan ni shirasemashita. Pasra uta wa mohaya koibito to deatta koto no nai hito no jihyo o shimeshitemasu. 彼女は長い愛待っていたが、恋人はまだ来ませんでした。頼りもありませんでした。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲は歌詞を聴いてください。
Ingat aku padamu seakan
リスナーの皆さん、エルミクリットの曲カシオをお聴きいただきました。この歌はリチャード・キョートによって作られたものです。カシオはもはや自分の心のアイドルが亡くなった女性の物語を書いています。しかし彼女は愛する人のためにいつも想像して夢を見ました。2017年5月にインドネシアのレコード会社の一つがインドネシアの音楽業界でのエルミ・クリットの歩みに感謝しました。レコード会社はエルミの20ヒット曲を集めました。20ヒット曲はデジタル形式で再リリースされ、インドネシアのラジオ局で同時に再生されました。ヒット曲には例えばパスラ・カシ、アクマシムヌグとハニャリリムなどが含まれます。それでは皆さん、最後の曲はアクマシムヌグ、そしてハニャリリムを聴いてください。エルミクリットが歌います。
yang kau ucapkan dulu. Oh, ku masih menunggu. Ku tunggu-tunggu engkau datang. Ku nanti-nanti kau kembali. Aku di sini, engkau di sana. Saling bersama mengikat janji.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。